おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日も富士山綺麗に見えてますね。
今日も寒いです
っていうか寒いですよ。
冷たいね今日は。
痛い、本当に痛かったんですよ朝。
痛い、ね、もうここ来る時も痛かった、
ね、痛いですよね。
まあそこら中氷張ってたしね。
そう、すごかったですよね。
さすがに寒くなりました ね。
そうですよね、うん、あの最近兄貴どうですか。
はい、ですね、まあ、年度末でバタバタはしてるんですけれども、来週ぐらいからですね、特に2月は、はい、あの非常にですね、あの東京でいろんな展示会をやることが多くて、2月3月ですね、はい、あの来月は特に、東京ビッグサイトとか、あとその幕張メッセとかね、そういうところでの食品系の展示会があの多くあるので、はい、まあ、そちらにもね結構何度か行かな、まあ、あの足を運ぶ予定になってるんですね、
はい、
あのいろんなねもう日本全国のものがあの置かれているので、またちょっと面白い話があったらぜひね紹介したいと思います、
は
い、
楽しみにしてます、
うん、はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマなんですが、
はい、
最近自分の中で変わったこと、または変えたいことということなんですけど、うん、兄貴どうですか。
変わったことはですね、はい、やっぱりあのちょっとその年齢がこう上がっていくにつれて、無意識のうちにこう変わってるっていうのは、食に対して、昔はねもうなんかその腹いっぱい食べたいっていうその満腹欲求みたいなもので、どっちかっていうとこうあの食事ってこうモチベーションが上がってたんですけど、
はい、
最近はねそんなになんかお腹いっぱいに食べたいなという感じがもうほとんど、まあ、ここ何年かなくなってきて、なんか美味しいもの食べたいなとか、ゆっくり食べたいなとか、そういうこう食事の時間をちょっと楽しみたいとかね、そういう風にこうなってきたかなと。だからね、なんとなく同じようなお店に行ってもいつもよりこう使う金額が少し減ってきてるみたいな、ね、感じにはなってるかな。ああ意外に食べてないなみたいなね、そういう風にはなってきてますかね。
でも体のためにはいいですよね。
まあまあそうですね、あの代謝もだんだん落ちてきてますので、うん、もうああ変わったことってやっぱそこが一番かなってちょっとね自覚しました
、はい、さあそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞今ここ静岡の魅力発信、良さはほどほど感という記事から、うん、静岡県の魅力を発信するローカルウェブマガジン、うん、見てこを制作している編集者3名の紹介と静岡県の魅力を紹介しました。
はい、そうですね、あの県外や同じ県内でもね、こう地域が変わるといろんな魅力の発見というのがあるんですね。ぜひこれ東部のね、県東部の人たちも県中西部に足を運んでね、現場で面白いね魅力をいっぱい発見してほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週はダイヤモンドオンラインから、うん、普段のスーツにグレーは選ばない方がいいという記事、
うん、
男性のスーツ選びについての話題なんですが、はいはい、女性にも参考になることがあると思いテーマにしてみました。
はい、わかりました。では記事の内容からね、いつものように紹介していきましょう、
はい、
記事では今話題の著書、成功している男の服飾戦略の著者で、これまで8万5000人に、まあ、服飾指導してきたファッションプロデューサーの重原ひろ子さんの、解説の内容が、まあ、掲載されています。まず一般的にスーツはネイビーとグレーを持っていれば間違いないと言われていますが、グレーのスーツはですね、色の印象から疲れた感が出てしまい、実際は着こなすのが難しい。ファッション雑誌には今年はグレーが着ていると紹介されていても、管理職以下の若手がグレーのスーツを着ると老けた印象になってしまうことも多い。もし3着スーツを持つのであれば、一般的にネイビーは2着、グレー1着と言われていますが、筆者はネイビー3着を勧めています。 ネイビーと一口に言ってもスーツ売り場ではですね100種類以上のネイビーがあり、濃さや生地によってイメージは変わります。グレーはネクタイやシャツを合わせるのが難しい。ネイビーの中でも濃いめのネイビー、まあ、ダークネイビーや同じ色の生地も折り方を変えてストライプになっているシャドーストライプというのは、まあ、品格を感じさせるのでおすすめ。グレーはくたびれた老けた印象になってしまい、茶系は上級者でないと着こなしが難しいため、無地やシャドーストライプのダークネイビースーツはネクタイの柄を選ばないという点でも優秀で、特に白いシャツにダークネイビーのジャケットと同系色のネクタイを締めれば男を最も精悍に見せてくれる定番スタイルがスーツスタイルが完成するというふうにまあ解説しているんですね。さてりなちゃんは男性のスーツ姿に対する印象、または自分がスーツを着るときに気をつけてることとかありますか？
私は男性はもう本当にスーツ姿大好きなんですけど、うん、はいはい、パッと見たときに私スーツの色よりもネクタイにすごい目がいくんですよね。
なるほどね。
あ、おしゃれだなってネクタイから私はいつも思うんですけど、うん、で自分は気をつけることっていうのは、うん、まあ、仕事中あんまりこう暗くならない感じを選ぶんですけど、もしグレーのスーツを着ても、うん、私下は同じグレーにしないで違うちょっと華やかな色を持ってきたりとか変えてますね。
セットアップだ、上下で別々で、
はい、別々に使います、
ね、なるほどなるほど、うん、まあ、僕はね見ての通り仕事着が、まあ、基本スーツなんですよね。で今日はね黒のストライプにピンクのシャツとちょっとグレーと紫のネクタイですけれども、はい、社会人になってからずっとスーツが仕事着なので、まあ、おそらくね今まで数十着のスーツを買っていると思うんですが、これね今まで一度もグレーのスーツを買ったことがないんですよ。
すごい
これ理由は試着して鏡に映った自分を見た時にですね、まさに解説されているようにちょっとくたびれた感とか老けた感が出てですね、まあ自分のねちょっとこうちょっと元気キャラ的な個性が出てこないからというのが理由で、なんかねこうネズミ男みたいな印象になっちゃうんですよね。
そんな感じになるんですか？
そうなんですよ。で僕のスーツで最も多い色というのは茶系なんです。ただ夏物のスーツはですね茶系の生地が極端に少ないので、今ね持ってる一着というのがあるんですが、これを夏物の4着あるうちの1着が茶色なんですが、これを大切に着ているんですね。で秋冬物のスーツというのは5着のうち3着が 茶系なんです。で少し濃いめのネイビーストライプと、それから今日着てるね黒のストライプ、それぞれ1着ずつというのが、まあ、僕のワードローブなんですけれども、茶系のスーツ歴は実はもう25年以上なので、まあ、難しいって記事には書いてありましたけれど、はい、まあ、生地着回しもねだいぶ慣れてきたと思います。これね茶系のスーツって結構思い切ったコーディネートでも、スーツシャツネクタイどれもね浮いた印象にならずに収まるのが、まあ、茶色のスーツのいいところというふうに僕は思ってるんですね。でセミナー講師をしているので、その時のコーディネートもちょっとだけ基準があって、受講生が若い人や女性が中心の場合というのは茶系、そして男性が多い場合はネイビーか黒で、男性中心でも年配者が特に多い場合は黒というように、まあ、スーツを選択して、そこからシャツやネクタイを選ぶようにしているんですね。で必然的にですねこう前に立って注目される立場で仕事をしている場合、まあ、僕みたいな場合はやっぱり、ね、相手に与える、印象というのは結構ねスーツ選びの中でも大切なんじゃないかなというふうにちょっと思ってはいます。
確かにそうですよね、うん、パッと見た時にそのスーツの印象ってすごく印象的ですよね。でも兄貴がこう女性いろいろセミナーの時に、うん、このスーツの色を変えるっていうのは何か意味があったりとかするんですか？
やっぱりね女性とかね若い手が多いと関心のある人たち多いじゃないですか、
はい、
そうすると茶色のスーツだと、うん、さっきも言ったようにシャツやねネクタイ結構冒険してもですねそんなに浮いた感じにならないので、ちょっとね、はい、おしゃれ感みたいなやつは出るんですよね、うん、一方でやっぱ男性や年配者が多い時はできるだけこう奇抜にならないというかオーソドックスにちゃんとした感みたいな、まあ、ものが出るようにという感じでコーディネートはしています、
はい、そうなんですね、
はい、
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは仕事でスーツやシャツネクタイを選ぶ時のコツ、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは 信頼できるプロからアドバイスをもらって上昇ということになるんですが、はい、まあ、記事で解説しているようなですね、プロのスタイリストに服選びを頼めればこれはいいんですが、なかなかそういう人はね、地方にはいませんし、ただですね、自分がスーツをよく買うお店に信頼できる店員さんがいるとですね、その人からアドバイスをもらえるようになるんですね。ただですね、その場合どんな人なら信頼できるかという点が結構ポイントになりますよね。でこれ、僕のですね、判断基準、これをちょっと紹介するとですね、はい、まずよく質問をしたり、こちらの話を真剣に聞いてくれる人、そして、試着した時服ではなく顔や目を見て話をしてくれる人、これね、結構ね、服だけ見ていいですねって顔見てくれない人って意外にいるんですよね。
そうなんだ。
そう、そして話や説明が分かりやすい人、僕はこの3つをね、条件に店員さん選びってしてるんですね。で、すでにスーツは3つのお店、そしてシャツやネクタイはもう1つのお店と限られたところでしか買わなくなったので、まあ相手ももしかしたら、あの人来たみたいなちょっと面倒だと思われてるかもしれませんが、とってもね、丁寧に対応してくれます。で、このスーツにこの色のシャツを合わせるとしたらどんなネクタイがいいですかという質問にもですね、最低3つくらいの答えが返ってきたり、はい、あとシャツとネクタイを買っているお店があるんですけど、ここの店員さんはですね、シャツをこう選んでいると、あの、以前買っていただいた、あの、この色のネクタイがこのシャツ合いますよとか、
そう、
茶色のスーツ多いって言ってましたよね、このネクタイだと茶系のスーツにも合わせられると思いますとかですね、そういう感じでね、いろいろアドバイスしてくれるんですね。で、特にネクタイは自分で選ぶとどうしても似たようなものばっかりになってしまうので、まあ、こういう人がいるとね、とても助かるんですね、はい、まあ、男女問わずぜひビジネスシーンをコーディネートしてくれる自分と相性の良いプロのスタイリストを見つけてほしいなと思いますね。
そうか、そうすることで自分をよりよくまた見せることもできますからね、
そうだと思いますよ、
うんうん、さあ、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、はい、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。